どうも、シュウです。
どうも、リョウさんです。
どうも、エド君です。
いや、久しぶりですね、エド君。
お返事は久しぶりです。
先週、リョウさん
と発熱が。
あ、熱がね。
はい。
あ、はい、
大丈夫ですか？
時期が時期なんで。
大丈夫です、大丈夫です。
なんか、味覚とか、もろもろ、五感とか大丈夫ですか？
まあ、多分タバコを石こ吸えてるんで大丈夫です。
いやいや、ちょっと良かったですね、復帰してくれて。
まあ、ちょっと、そうですね、
今日はね、エド君がやっぱいて、ちょっとディスカッションができるテーマがね、いろいろあるんで、はい、ちょっといいかなと思ってるんですけど、はい、今日から6月1日じゃないですか。超
です、はい、
早ないですか、めっちゃ。
やばいっすね。
いや、今日からもうあれでしょ、出勤だとか、通勤だと、今日だって定期買ってる学生長蛇の列でしたもん。あれなんとかならないんすか、あのアナログ絵に描いたような行列あるじゃないですか、あれはなんであれやらなあかんのんすかね、定期は。
なんなんすかね、あれ。なんかオンラインとかで全然できると思うんですけどね。
あれをね、見るたびになんかこう怒りが込み上げてくるんやけどね、ちょっとどこに向けていいか分からへん怒りがっていうのもあるけどね。うん、でもね、6月1日月曜日でしょ今日。
うん、そうですね。
この1日月曜日って一月を結構贅沢に使える月なんでね。
そうですね。
そう、金曜日が、1日だとちょっと損した気分というか、これ営業的な営業日の換算なんで、これ普遍的な感情じゃないかもしれないですけどね、営業的な営業マンとしてはみたいな感じかもしれないですけど、今月は長いみたいな
まあまあまあ長いっちゃ長いですね。
いや、どうですか、なんか今日早速外出たんですけど、
はい、
家で引き続きワークフロームホームしてますか。
うん、
まあ、家ですよね。
いいですか。ちょっとじゃあどうしようかな、何から喋ろうかな、結構今日も多いじゃないですかお題目が。
うん、そうですね。
一発目何から言います。
ど
うしようかな。あ、ちょっと俺これ買ったばっかりなんでAirPods Pro 行っていいですか。
どうぞどうぞ。何があったんですか。
不可抗力というか買うつもりなかったんですけど、はいはい、AirPods、まあ、iPhone ユーザー Mac ユーザーなんで、まあ、AirPods は前から持ってるんですよ、
はいはい。
まあ、言うたら第2世代というか、まあ、2回買ってるんですけど、はい、プロにはしてないんですよ。プロってなんかこうカナル型じゃないですか、あの耳の中にこう入り込むタイプ、
はい、
ちょっとね苦手なんですよあれ、
うん、
耳クソイヤホン別名めちゃくちゃ耳クソ取れる
ほんま？
ほんま？
ほんますか。
いや、なんかね、いや昔のカナル型が悪かったのか、結構耳クソ取れるなっていうイメージが僕はカナル型のイヤホンに前からあって、音はいいんですけどね、ちょっとどうかなって思ってて、はい、そう、第1世代第2世代の AirPods やったんですけど、ちょっとね、
うん、
父の日っていうことで、はい、ちょっとね今月父の日なんで、ちょっとフライングしてなんか買おうかなと思って、で、
はい、
リサーチしてたんすよ父親に、うん、そしたら、まあ、僕の家がね、家族5人なんですけど、父親以外全員に、うん、AirPods 僕買ってるんですよプレゼントで
なかなかの額ですよね
なかなかブルジョアなやり方なんですけど、
うん、なかなか耳持ってますよね
いや音楽好きなんですって全員ね。で、言うたらもう Apple Music のファミリー版のお金自分払ってるし、ね、音楽全員好きなんですけど、父親がねちょっと音楽あんま聞いてなかったんですよ、あのイヤホンでね、はいはい、聞く文化がなかったんですけど、はい、なんか最近 YouTube でなんか政治の番組とか池上彰と結構見てるんで、まあ、ちょっとイヤホンいいやんみたいな感じになってたんで、 じゃあここで AirPods Pro 買おうかと、この家族よりも後から参入する中で一番スペック高いやつを買うことで、うん、今までの、うん、なんていうんですか穴埋めするというかで買おうと思って予約したんですよ。
はい。
で刻印入れたんです
よ。どんな刻印を入れられたんですか。
何の刻印
ユニコーンの刻印入れて。
癖強い。
イニシャルやったらちょっとねよくあるんで、
はいはい、あまあそうですね。
えとでもよくあるんで、えとでもなくイニシャルでもない。デフォルトで選べる絵文字みたいな中から一角獣やなと思って、
うん、そのチョイス
ユニコーンにしたんです。
はいはいはい、
そうで父親がね結構ね企業とか好きなんで今年新たなビジネスするって言ってたんで、はい、ちょっとユニコーン企業にあやかってユニコーンを選んだんですよ。これ、うん、めちゃくちゃ親孝行やなと思って
それを親孝行って言わへんかったらすごいいいんですけどね。言ってしまうっていうのが
で発注したら1万ぐらいで来るってなっててで待ってたら、はい、明日届くっていう時にいや、はい、多分喜ぶんちゃうかなと思ってちょっとワクワクしてたら、そう前日に父親が iPhone 突然動かんようになって、
はい、
ソフトバンクキャリアに持って行ってショップにで、そのまま機種変した後に、うん、店員さんから AirPods Pro 勧められてそのまま買うっていう
悲劇
前日に
です。すごいタイミング。
帰ってきて AirPods Pro つけててと思って、もしかしてポスト見てきたみたいな、ポスト見て自分のやと思ってつけて戻ってきたんかなってだいぶフライングすごいなと思ってんけどちゃうかってそう、そんなことがあったんです。だからとりあえずね、あれですわ、うん、サッカーの試合の後みたいにユニフォームだけ交換するみたいな感じでブツブツ交換したんです、はいはい、気持ちだけ上げるっていうことでは
いはいはい、
で僕 AirPods Pro をね特に自分買える人なかったんですけどつけてて、まあ快適ですよ、かなり。
ほう、
そう、
2
人は AirPods？
僕 Pro ですよ。
僕は AirPods 初代ですね。
亮さんは初代。
はい。
江戸くんは Pro？
Pro ですね。
これやばいっすよね、感動しません。
なんかね、僕も最初カナル型が嫌いでオープンイヤー一筋やったんですけど、
はいはいはい、
なんかオープンイヤーっぽいカナルじゃないですか。
あ、わかるわかる。
なんか付け心地がそんなに窮屈感がないから、
うん、そう、なんか
全然いざ使ってみるとね、
ミックスはねついてない、ついてなかった、うんノイキャンとかミミクソキャンセラーがついてるのかっていうぐらいで、そうノイキャンもなんか全然聞こえへんっていう噂もあってんけど、なんかあれよね、エレベーターで結構上の階まで行った時に一瞬周りの音聞こえんようになる現象が疑似的に作れるっていうそういう感じ、
そんな感じですね。確かに
これめちゃくちゃいいし耳栓にも使えるし、
そうですね、
なんか昔めっちゃ音量爆上げにしててんけど電車の中で、結構低い音量で聞けるようになるから、なんか iPod 難聴防止できるんちゃうかなって。
外部取り込み音もね、
あ、はいはいはい、
最初歩いてるとすごい違和感やったんですけど、うん、慣れると全然外の音も聞こえるモードも使えるんで、ね、
そう、うん、外部環境を取り込むことでなんかちょっと周りの音とかもなんていうかな、でも普通の感じと違うよねやっぱ、
なんかちょっとね違うんですよね、
なんかもうシンクロしてるみたいな曲と周りの音がみたいな
お
だいぶ好きなってるやんって
届いドハマりじゃない
ですか。届いたん2日前ぐらいだけど
だいぶヘビーに使って
めちゃくちゃハマっててこれもっと早く買ったらよかったありがとうみたいな、
あれすごないですか、あのボタンがないのにまるでボタン押してる感覚になるやつ。
そうそうそうそう。え、あれって
すごないです
か、つまみっていうか、あの両端を押さえるやつ、指で。
そうそうそう、はい、
そう、これはいいですよね。
なんであんな押してる感覚するんですかね。
これはちょっと舐めてましたわ、こんな高機能やと思ってなくて、うん、で、うんうん、そう、どうせミミクスを取れるんでしょうぐらいの舐めてた、ちょっと自分を殺したいですね。
追い込みすぎでしょ。
そう、
いいじゃないですか、久々にテクノロジーの話してますよ。
久々にした、いや、もうせえへんで、今回。
久々にテクノロジーの話してた。
もうガンツぐらいじゃん、あとすると
して。もうガンツぐらい。
まあかな、うん、だからちょっとまだ使い始めて間もないんで、ちょっといろいろな環境下で使ってみて、うん、またちょっとこういろいろ共有したいなと思いますけど。ですかね。早速じゃあ今回のメインテーマに移りますか。
いっちゃいますか。
あのこの夏ニューノーマルっていうことで、前回ね、冷やし飴がもう今年来ますという話をしてたんですよ。
はい、はい、
冷やし飴ね、あの生姜と砂糖と、うん、あの水っすかね、原料、
うん、蜂蜜
も蜂蜜も入ってる。あの大阪の心斎橋発祥の冷やし飴っていう飲み物があるんですけど、
はいはいはいはい、
全国区やと思うんですけどね、今は。
どうなんすかね。
これを僕が結構好きで飲んだら、もうすごい清涼感というか、うん、はい、うん、でこう江戸時代のレッドブルって言ってるんですけど。これね、あのちょっと流行らせたいなと思ってて、でちょっとね2つハードルがあると思ってて、で1個は名前がちょっと分かれへん、聞いただけ何か冷やし飴って聞かれても、
うん、
成分がだって生姜ベースじゃないですか。でまあ飴も入ってるけど、ダサいよね、名前シンプルに、
うんうん、
ちょっと悪いけど。
まあまあ伝送はされないですよね、なんか
若者に受けたいって言ったらちょっとダサいじゃないですか。
うん、うん、そうですね、
確かに。
あともう一個、売ってる場所がまあまあ少ないっていう。
そこはでかい
ね。ほんまに大変でしたね、探すのも。
サンガリアさんがね出してるじゃないですか、昔懐かしのこの鬼太郎のちゃんちゃんこみたいな。ほんまじ売ってるとこ少ないからね。でこれは、ね、今日はね、そんな冷やし飴のニューノーマルな名前を僕たちがまず実際飲んでフィーリングで決めたいなと思ってて、
はい、
早速お手元にあると思いますが、
ちゃんと買ってきましたよ。
ちょっとまずもう開けましょうか、もうプシュって。じゃあちょっとカポッ、
イオラズが。
あ、イオとしますね。
僕ほんまに多分初めてなんですよね。
ちょっとまず匂い、
うわ懐かしい、
すげえ生姜の匂い、
なんか無理でしょうね。
まあちょっと僕は鼻詰まってるかわかんないですけど、
ひょうさん初めて飲むんじゃん。
僕多分初めてですね。
あ、じゃあ早速飲みましょうか。じゃあはい、ちょっと飲んでみましょう。
飲みますか。
これ
ASMR みたいな、あの人の咀嚼音、うん、ごくん、これ
あのあれやな、あの
りょうさんどう、
シロップみたいな、シロップまで甘くいかないけど、なんかシロップみたいな感じ、
なんか
優しいガムシロップみたいな。
そんな甘くないっしょ、でも、
うん、
しかもだいたい普通のサイズが190ミリっていう、ちょっと少ないサイズなんよね、普通の缶、これ缶しか売ってない、
缶コーヒーのサイズですね、
サイズやから。でこれ一口めっちゃ量へえへん今。
いや、そうでもない。
そんな減ってない。あ、俺喉乾いてるからかな。もう今、2ミリぐらいしかないねんけど、そこ。
ちょっと、そんなに、ごくごくいけますこれ。
ヤクルトぐらいの。体感ヤクルト。
いや、でも後味はすごい生姜が残りますね。生姜、蜂蜜かな、やっぱり残るのが。
蜂蜜結構強いですよね。
ああ、確かに。なんか、
水飴と蜂蜜がちょっと混ざってるから、なんかその後味が強い。
これさ、側面にさ、書いてるけど、夏は冷やして冷やし飴、冬は温めて飴湯としてお飲みくださいって書いてて、
はい、
そうそう、だから飲み方2つあるんやね。僕が言ってたのは夏の冷やして飲む飲み方っぽい。どうやら、
じゃあ心斎橋の発祥のやつの飴湯
みたいかな。そう、あ、補足しとくとあれやね、心斎橋が発祥の地なんですよね、これ。
そうですね、
うん、だから、まあ、ちょっとネーミングっていうことで、前回ちょっと例に挙げましたけど、これ江戸くん前回の多分収録聞いてないと思うぞ。
いやでもあれでしょう、名前なんか海外でうんぬんの
明太子ね、はい、明太子が海外で最初ニューヨークで全然売れへんかったけど、とある名前に変えたら爆売れするようになりましたと、
はい、
それが博多スパイシーキャビアっていう名前にした瞬間に超売れるようになったと。
うんうんうん、
博多っていうのは日本のブランドの地名じゃないですか、はい、結構外国でも認知度あると思うんですけど、でスパイシーは、まあ、ちょっとこう煽るような言葉で、キャビアは、外国人、まあ、アメリカ人にも馴染みのある高級食材っていうことで、キャビアじゃないけど、まあ、地名かけるなんていうんですか、こうキャッチーなワンフレーズかける、今ある実際にあるものっていう、多分そういう方程式、うん、結構言えてみようやなと思って、ちょっとね、冷やし飴もそういう方程式に当てはめるかどうかは別として、どんな名前がいいですかね、これつけるとしたら。はい、どうすか、なんか、うん、方程式当てはめんでもいいけど、心斎橋アブノーマルアサシみたいな、どうすか。
要素がもう心斎橋しかない。
アサシンはどこから
か。アサシンはすいません、どこからでしょうね。腹切り芸者天ぷらみたいな、あの忍者みたいな、そういう忍者スレイヤーとかから来たんですか。ちょっと打ってみるけど、なんかありますかね他に。はい、なんだろうな、
これ結構難しいですね。
なんかどういう感情になるとか、でも思ったよりそんな生姜の主張強くない、
ね、うん、
うん、ジンジャーっていう
ほどじゃない
感じはしないです。
まあでもどうなんかな、
飴がポイントじゃないですか。
キャンディ
ーなんか急に
コットンキャンディー的な、
キャンディーウォーター。あ、じゃ直訳良くないよね、直訳ってダサくなるよね。
うん、ちょっといけてないですよね。
直訳
いけて、いけてないですよね。
いやバッサリ
ひとひねり加えたいっすね。なんか
トルネード
スパイシーキャビアに対抗するんやったら直訳しちゃダメでしょ。
そうやな、トルネードはちょっと不謹慎っぽい感じもあるし、ハリケーンもちょっとあんま良くないんで。キャンディー、キャンディー、心斎橋、キャンディー、なんだろうな、これちょっともうないからさ、ちょっとシナプスが反応せえへんねんけど。高知県産生姜って書いてるよ。
いい、
うん、
高知なん
ですか。なんか瀬戸内レモンみたいな、途端に瀬戸内つけた瞬間にバズるみたいなのあるじゃないですか。
はい、
ちょっとローカルやけど 世界にも訴求できそうな地名をつけるっていうのが一個いいかもしれへんね。
高知の生姜にね、限界突破生姜っていうのがある。
ドラゴンボール。え、
ドラゴンボール。
ドラゴンボールにする。
あ、そっちに行く。
あ、そっちに行く。
ちょっとネイティブな感じにね。
スパーキンっていう前回引っ張ってるけど。じゃあ大人のしどころ。そやな。コーチの限界突破ね。限界突破。
限界突破障害です。
限界突破ってなんかこうね、過労死みたいにカタカナで世界中に伝わりそうやね。
あ、
限界。
うん、確かに。
突破やか TOPPA ですかね。
あえてそこを日本語でいくみたいな感じですか。
そう、
あえての英訳とかせずに日本語残すみたいな。
限界突破はどう。
おお、
でもちょっとドラゴンボールのオープニングになってるんで、それタイトルが
なんか かけるじゃあそこになんかかけざん
別の層に受けそうですよね。
限界突破なんとかみたいな。
一応参考までに冷やし飴を英訳するといくつか出てきてて、
ほう、
まあ一番簡単なやったらジンジャージュース。
ジンジャージュース。
で、グレイテッドジンジャーと、あとサムタイムススプリンクルドウィズシナモン。
あ、なんかルー大芝みたいな。
何言いたいんか触らへんみたいな。
それさ、日本語をさ英語にしてまた日本語に翻訳してない。
あ、どうなんすかね。
明らか呪文やん。サムタイムしか覚えてない、
ね、サムタイムスプリンクルドウィズシナモンっていうのはちょっと怪しいですよね、これね。グレイテッドジンジャーはね、なんか生姜そのままみたいな、
ショーマン的な、グレイテストショーマン的な感じもある。
それにしか聞こえないですね。
チャイルドシロップ。
危なそう。
なんか危なそう。
危ない。
なんか歯ガタガタなりそう。違う意味で。
まあ、この辺にかぶりそうではないやつっていうところでは、まあ、限界突破、
確かにね、限界突破シロップとかでもいいかもしれへんけど。
シロップってしたらどうなんすかね。なんか
ちょっとね、ジンジャー感はなくなる。
あ、なんか直接飲むって感じじゃなくないですか。なんか日本人の感覚かもしれないですけど、それは
何かにかけるかね。
さっき、うん、江戸くんが言ってた限界突破はジンジャーのことやったっけ。え、
限界突破は高知県の生姜のなんか有名な名称です。
そういうことね。いや、ちょっとトレーサビリティはいりますけど、この高知県の生姜が限界突破なのかっていうところはいりますが、仮にそう仮定したとして、あの限界突破なんやらが流行ったら、サンガリアの人もそっちに合わせてくる可能性あるじゃないですか。
大いにありますね。
だからあれでしょ、カナダドライと一緒にこの冷やし飴の真ん中とかにあのブランド勝手に作って貼ってるみたいな。
なるほど。高知の村おこしになるんじゃないですか。
確かに。めちゃくちゃ面白い。
高知って言ったらやっぱりあの坂本龍馬がいますから。
坂本龍馬は世界に誇れるコンテンツではありますもんね。
そう、
うん、
龍馬、
龍馬
限界突破。ちょっと待って
、詰め込みすぎてわけわからんくなってる。
限界龍馬みたいな。トイレ漏れそうみたいな。龍馬限界みたいな。ちょっと待って、限界、おもろいな。限界が頭から離れへんわ。
でも頭に離れないということはあるじゃないですか。
いいよね。
それだけ残るということでしょ
う。うん。地名はでも高知やから一旦震災場所は取ってもいいかもね。だから限界突破神社とかに なんとかとかにするとか、なんやろうな、なんかポンポンポンなのかポンポンなのかっていうね、そういうのもあるしね。飲んでて、なんかまあ2つの楽しみ方がある。でも夏にねやっぱ飲んでほしいんでね。そうだから夏を感じさせるような言葉を英語とかで入れるとしたら、なんでしょうね、ちょクールランニングしか出てこないですけど、まあそれはただの昔小学校の校庭とかで夏祭りで見た映画とかの定番のクールランニング、ご存知ですか？
初めて聞いた。
ジャマイカ
って言ってありましたけど、
ジャマイカの人らをオリンピックのボブスレーに出させる映画なんです。
あ、それ見た。
知ってる？
見た。
クールランニング、これ夏に見るひんやりする映画。
科学テキストで見ましたわ。
限界突破クールランニングってどう？
めっちゃ痩せそう。
よくない？
ジムとかに置いてもらいましょう。ちょっと
限界とパーパーちょっと長いかな。でもトッパクールランニング、限界クールランニングでもいい。あ、でもね、トッパは入れたよね。
ちょっと坂本龍馬つながりでこういろいろ調べてて、坂本龍馬といえば大宮事件、倒幕、明治維新、というキーワード、
あー、明治維新ね。
明治維新ってなんかね、外人からしたら
ルロウニみたいな、
意味分からへんけどタトゥー掘るみたいな便利っていう、便利とか
明治維新は
自覚がええねんみたいな。
英語でなんて言うの？
明治維新なんすかね、分から
へん。初めて考えた。
維新って何？
明治維新は明治維新じゃないですか。違うかな。
あ、確かに。
明治レストレーション、
リストレーション、
リストレーション、
馴染みないかな。でもちょっとその言葉分からんけど、
明治ってやったらお菓子メーカーになっちゃいますもんね。
そう、維新は維新、維新だけって言ったらちょっと日本じゃちょっとね、大阪感すごいするけど、
今はそう、
限界突破維新とかにしたらちょっとこうなんかいろいろ説明ややこしいよね。
ややこしいですね。でもなんか和の要素は入れたいですよね。
あ、確かにね。
なんか、勝手になんか外人に対してっていうか外人に引っかかるようにみたいなのになってるけど、
いやでも日本人ってそういうとこあるじゃん。グリーンティーとかさ、流行ってんのみたいな、シリコンバレーで飲まれてんのみたいな。で逆輸入的に流行るとかあるやん。やっぱそれをね、ミーハーに訴えた方がいいよね。やっぱ冷やし飴ハック的には海外かな。限界突破サンガリアはどうすか。あのサンガリアが海外進出して限界突破するって意味で。
おお、いいっ
すね。
じゃあ限界突破サンガリアで。
そうだ、サンガリアのビールっすよね。冷やし飴つながらへんな。
間違いない。
冷やし飴関係ない。突然最後サンガリアに頑張ってもらわなあかん。自販機も増やしてもらわなあかんしな。今スーパーもライフさんしかないしね。
なかったですね、
置いてるって言ったら。あとはもうカスカスになった自販機、タバコ屋の横に置いてる、隣に乾電池売ってるような自販機のやつ探さな、ないしね。
ないっすね。
俺さ、2人も探すの大変やったっしょ。
まあ僕ライフが2軒目やったんで。
江戸くんもライフって。
結構歩き回りましたよ僕。
自販機ないよね。ありそうで
20個ぐらい自販機探しましたもん。
なんでこれあるのに冷やし飴ないんっていう憤り感じませんでした。
ありましたね。その緑茶売ってんのにこっちないんか
みたいな。でないみたいな。あるでしょ。僕だって最近散歩がてら自販機頻繁に見てるんですよ。あのまあチャリこいでるんですけど、チャリこぎながら自販機それっぽいのが100円って書いてる自販機通った瞬間にキキって止まってパッて見て、あないわって言ってパッて行くっていう。であったら Google マップにマッピングしてるんですよ、冷やし飴。自分で冷やし飴マップ作ってて、これオープンソース化してマスクのオープンソース化みたいな感じにできるんちゃうかなと思って。
需要が
そう来たら
そこまで
貯める。そう西成は多いですけど、うん、
でも今、はい、海外外人、
うん、
世界で流行ってる日本語、
外国人の中で流行ってるってこと、
になるんかな。世界で流行ってるって書いてて、
うん、
一番上にツンデレって書いてる。
え、今遅ない遅ない。
でもこれ多分記事が結構古いんですよね。
ツンドラじゃなくてツンデレなんや。
公開日2018年9月、更新が5月17日、今年のね。更新してんのが。
もう一個、え、2位は、
いや、なんかランキングとかじゃないんですよね。2位は可愛い、なんか2個目に書いてるのが可愛い、
可愛い。ああでもそう、まあでも日本の感覚とは違う。だってツンデレとかってさ、それを形容する言葉って海外に多分ないでしょ。
うん、
ないっすね、多分
ね。
ドメスティック達人っていうのも書いてる。
あ、達人ね。
達人とあと侍、やっぱ侍は、ね、あれ根強いでしょうね。
なんか海外では何やったっけな、なんかある程度の役職の人を班長っていう言葉で言う役職あるらしいよ。
え
会議時間が
なんか焼き鳥とか思ってるやつ。あ、ちっちゃい缶ビールか。ちっちゃい缶ビールおごりだ言うて。
そうあるかもしれない。うん、あ、ツンデレ文脈で考えたらなんか意外な言葉がそやな流行ってるから、うん、そこに合わせるのもいいかもしれへんけどね、うん、
なんか突拍子もないやつとかもありますけど、
うん、
なんか弁当とか、
あー弁当、
弁当、
弁当。
あ、それなんかあれちゃう、わっぱ飯とかで流行ったんかな。なんかあのわっぱに入ったご飯流行ったやん、なんか日本でも、うん、木のあのわっぱってかあの丸い、
あー、これ分かった。弁当は中国らしいっすわ。中国のランチボックスは日本と同じで弁当と言いますよね。
へー、え、あのよくジャッキーチェーンとかがあのラッシュアワーとかで食べてるあれ、そのこの四角形のなんていうの、筒みたいなやつ、弁当
ですかね。なんか同じ意味で弁当って言うらしいですよ、
ヌードルみたいな。
うん、メキシコはオタクが流行ってるし、
メキシコより
オラオラの国で、弁当じゃなくて何やったっけ、オタクが流行ってる。
オタク、なんかメキシコはサブカル、サブカル用語みたいなのが流行ってるらしくて。
へえ、そんな速さなんやね。 すごいゆっくりやね。
うん、ちょっとね、
アキラとかもじゃあ今流行ってんちゃうね。ラッセーラーラッセーラーって言って、嵐海山みたいな。ごめんごめん、ちょ、オープニング、オープニングの曲
わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。
ラッセーラーラッセーラーって
言って、なんか聞いたことある気がする。
わかりにくい気がしますね。
ということで、これこうしましょうか。限界突破サンガリアを まず、勝ち残りとして、これを超える名前を、お便りなど募集しましょうかこれから。あそして、ね、これを、倒せなかったら、何回かのうちに、もうこれをサンガリアさんにちょっと企画書として提示しましょうか。
お
どうすか。
いいかもしれない、ね、
これよくないですか。
いいかもしれないですね。
で、うちの会社の、スピンアウトした、ちょっと社内副業的にサンガリアの冷やし飴を海外で広げるっていうことで、
うん、
そういう部署を作りましょう。じゃあはい。
まあネームをねこう作って発信していくっていうのが大事ですから、
うん、その先祖というか、冷やし飴に救われた家系とかではないので、そこはご安心ください。私の家系は。
まあまあまあ、そうですね。一番多分飲んではんのが、そうです
ね。はい。
アシル先輩なので。
間違いなく。
いや
僕、はじめまして。
はじめましてやもんね。
はじめましてですね。
多分、日本で一番、てか、まあ、一生分ぐらい、冷やし飴について喋ってる可能性ある。
あります。
うん。
今日
あるある。
いや
全然ありますね。
いいですね。じゃあこれはそんな感じに一旦しますか。結構広がるよねこれ。
うん。
派生がやばいよ。なんかだいぶ喋ったけど。なんか
次行きますか。
大丈夫。
はい、
どれ喋る。
ちょっと気になるやつとしては、うん、ねえ、どれだろう。
なんかね、
小さい入れ物が欲しい
これあ、まず説明したら、これ僕たちいつもお品書きっていうあれですよね、共有してるんですよね、Excel をね、Office365 で3人でね、でそこに毎回タイトルをいっぱいバーって箇条書きしてて、それについて喋ってるんですけど、うん、
はい、
小さい入れ物が欲しい、トートバッグかエコバッグって僕が寝ぼけながら書いたんですけど、これそこ一番いいこれですね。やっぱね、カバンというか、おっさんは何を持つべきものなのかっていうのをね、ちょっと問いたいように、30超えてまして、私だけ、
はい、
で2人とも20代じゃないですか。りょうさんは、27ですかね、りょうさんは。
まあまあ、四捨五入したらもう30ですよ。
1000でいいしさ。りょうくんは21とかやっけ。りょうくん21?
1? いや、24ですよね。
ああ、やった、まだ四捨五入したら20歳です。
まだナップサックいけるやん。
それ怪しい。
ナップサックっていう単語を久しぶりに聞きました。
ナップサックってさ、家庭科の時間に小学校3年生か4年生ぐらいで、今は作ってないかもしれへんけど、なんていうの、うん、防災頭巾みたいな、素材でさ、うん、ドラゴンボールの柄とかで作ったりしてたやん。巾着袋のリュックみたいな。
ドラゴンの柄が書いて
ある。そう。あれをさ、いつまで背負ってたかによって結構なんかこうダサいかどうか分かれる時期なかったですか。突然みんなずっとナップサック背負ってさ、公園に集まってたのに突然背負ってこへんよってさ、
はい、
そもそもあれを背負うっていう文化だったんですか。
あー、それギャップやな多分。うん、そう、あれをね背負ってみんなで、まあ俺はバイオブロリーとか、俺はドラゴンボールの劇場版の柄やねとか、あ違う、俺はソニックザ・ヘッジホックやったっけやねとか、
はい、
俺はこの柄やねみたいなのをこうお互い押してる柄をねアピリながら遊ぶみたいなやってたんですけど、
あれって何年生ぐらいでしたっけ、するの。
4年生、3年生か。だってメシンと波縫いとか、 一通りちょっと危ないやんか。だからそういうのを駆使するので4年生ちゃうかな。で臨海学校とかがさ、なんか4年生とかであって、はい、それに持って行ってたんでね。だから456で6年生で持ってたらね、ちょっとブリーフ履いてんちゃうみたいな疑惑も相まって、トランクス卒業とナップサック卒業はちょっとイコールぐらいでしたね。はい、そこら辺からビート板も歯型つけんようになるし マウンテンバイク
だいぶオフなんですよ
遅いかマウンテンバイクから、ママチャリになりっていう感じが。
いや僕の記憶だとそのナップサックを背負うっていう文化がなくて、そもそも、はいはい、
何を背負ってたんですか、人生。
僕
あごめん、ちょっとめちゃもない、
まあ、小学校入りたてってランドセルじゃないですか。
はい、
で僕いち早くランドセル背負わなくなったんですよ。
あ、えどういうこと。
小1、多分小2ぐらいには普通に覚えてる記憶だとランドセル背負ってなかったんですよ。
背負わせてるか、なんだろう、もう全部学校に置いてきてる。
いや、なんかそれこそナップサック的なもんでもなく、リュック的なもんだったと思うんですよね。
めちゃくちゃ自由やん。アメリカの学校、
もしかして。いや違う、アメリカじゃない、アメリカじゃない、バリバリ日本ですけど
スケボーで行ってへんかった。
まあ行ってないっす、
ね、行って。
いや大体リュックで行ってて、で、まあ、僕ずっと小学校リュックだったんですけど、
うん、
で確か小5ぐらいかな、まあ、全く何も全部置き弁しててカバンの中何も入ってへんくて、で朝出勤、学校行くときに、うん、リュック入れ忘れるっていう手ぶらで行くっていうことがあったのは覚えてる。
洋さんのミニマリストはその時からやったんじゃ
やばいですかね、始まってたんかな。
え、逆にじゃあ一番下の江戸くんはそのナップサックはもう全く絶滅してた、双葉鈴木流ぐらいの。
いやでもね、僕ら結構、うん、一クラスしかないようなすごい田舎学校だったんで、何、うん、ですかね、ナップサック人口は多分高かったっすよ。
ああ、
うん。
で、まあ、誰がダサいとかいうその何ですか、外からのこのシティな感じもないんで、何か、
なるほど、
みんなね、テニスボールとか、うん、なんか泥がつくような、なんか外で遊ぶフリスビーとかを入れるために、
うん、
みんなナップサック使ってた記憶がありますね。
ああ、なるほどな。そういうことか。
あ、サブバッグ。
アウトドア系
として
バッグみたいな。
だから、ああ、まあそうやったら理解できる。
なかなか実用的やね。
まあ、僕も田舎ですけど、
うん、
それもなかった。僕周りに背負ってる子いなかったと思うんですね。ランドセルの子とかいましたけど。
ああ、いや、なんかね、それもあってめっちゃ周りの目気にするんですよ。誰が卒業したとか、あ、やばいやばい、ちょっと僕かっこいいと思ってるけどもうちょっとやめとこうみたいな。で、突然価値が変わる時期とか多感じゃないですか。
あ、まあまあそうですね。年頃的にね。
で、今もさ、流行ってるのはリュック 2way なるやつ、ブリーフケース。ブリーフケースってブリーフちゃうけど、あブリーフバッグかと、はい、リュック 2way なるやつ流行ってるやんか。で、
はい、
なんかさ、ちょっとイケてる人しか最初背負ってなかったのに、そこそこおじいちゃんぐらいの人がビジネスマンで背負い出したら、だんだんその超背負ってる人増えてきてさ、で車両の中でも邪魔っていう文脈も相まって出さなってきてさ、自分の中で、
はい、
でもちょっともう上
ちょっとい いですか、僕ちょっとまあ転勤してたじゃないですか、入社して。
そうやね、うん、
もうなんか あれを見て僕いけてると思ったこと一回もないです
よ。割とカントリーな場所から都会の営業部にやってきた りょうさんでもいけてると思うと。
で僕あのカバンじゃないじゃないですか。
そうやな、あの
僕普通の
どんなカバンやっけ、まあまあ、普通、あ、そうそうそう、りょうさんはね、なんかこうちょっと革っぽいトートバッグおしゃれビジネスみたいな感じのやつやんね、
うん、あ、まあまあまあそうっすね。
あれはそう、あれがね結構流行ってるから、だからあっちはね持ってるとちょっと大人っぽいしおしゃれやなって思うかもね、
まあ、機能性は悪いですけどね、うん、あんまりね。
そうっていうのがあってね、結構気にしてるんすよ。だから普段持つカバン、うん、あの今クラッチバッグなんすよ、生きってるんで、あのクラッチバッグなんですけど、なんかそんなクラッチ持って出ないしじゃないですか、もう今のこの状態だと、うん、でちょっと買い物行く時とかに、はい、基本財布も持っていかないんで、家の鍵とか、うん、あの持って携帯ぐらいですよ、うん、でもそれでもちょっと入れときたいとかってあるんですよね。なんでその時にちょっと小さい袋なのか、トートバッグなのかっていうものがちょっと欲しいな、でもダサくはなりたくないなっていう、ちょっとこうわがまま女子ですね。
それはクラッチバッグにたどり着くんじゃないですか。
で、ね、ちょっと前に流行ったあの女の子が持つようなの透明のなんか
え、なんかすごい長いショルダーバッグみたいな、こう肩紐で、でも入れる容積はあのレンガぐらいの大きさのやつ。
そうそう、
でも中は4次元空間になってるから何でも実は入るみたいなやつでしょ。
そうそうそう、あの感じなのか、うん、みたいな感じです
ね。確かに、ね、いやなんかね、もう風呂敷でいいんちゃうかなと思ってて最近。
風呂敷こそぞろやね。
あ、でもそれはつけるんやったらつけた方が僕おしゃれやと思う。あの浴衣着るとか。
そうで冷やし飴というか限界突破サンガリアを
限定に書いた。
あれでしょ。でもね思ったんがエコバッグをこう上の2つ取っ手があるじゃないですか。あれを結ぶと、うん、結構いっぱいに物入れてると風呂敷みたいなのあるんですよ、フォルムが。だからね、エコバッグの持ち方を風呂敷風に持つっていうのがもしかしたらニューノーマルになる可能性もあるかもしれないですね。でエコバッグの裏が風呂敷みたいな。
でも風呂敷は万能って言いますもん
ね
結び方知ってたら万能って言うし、
風呂敷っていうね名前にしてちょプロ棋士みたいにするとかね、ちょっともうちょ無理やりテクノロジー入れたけど
強引すぎましたね。
だいぶ
そうやな。でもねエコバッグってよくよく考えたら今使ったらそんなによろしくないっしょ。なんか何回も使うの良くないもんね今。
コロナ的に言うと、うん、ね、
確かに。だからなんだろうな、入れ物、うん、だからそういう意味ではね、レジ袋とかがまた行ったりとか、でも、まあ、紙で再生可能なものででも、うん、使えてみたいな。クラッチバッグもね手汗問題があるんですよ夏はね、うん、すげえ手汗がもう持ってる部分やばいんすよ。で脇も汗やばいじゃないですか。だから脇も挟まれへんし手にも持たれへんから、リフティングみたいな感じですよね。
手汗もやばいし脇汗もやばいしケツ汗もやばいですか。
そうね、まあイコールおじさんっていうことですね。総称しておじさんになるっていうことはね、立ち食いそば屋とかであれですよ、カバン置く場所がないのでなんていうんですかね、つま先の上でカバンを立たせながらそば食べるみたいな、地面につかない、あとはもうおじさんやと感じますからね。
まあまあ立ち食いそば行かへんので、まああれだけど。
そうやな。まあそうだからどうかな、当分でもクラッチバックかな。でもうん、当分クラッチバックです。それうん、ま
あ、使っていく中で、ね、うん、慣れていくでしょうし、
はい、そうそう。あと2つぐらいいきますか。もう全然消化しきれてないからね。あのなんか何個あるんやこれテーマ。あのえ何個やこれ、 10個17個のうち3個しか今、
なかなかの。
いやこれどうかな。あ、エド君
これじゃないですか、これ。
ちょっと
これじゃない、これ
それな、
これあんま
それな、それじゃあいこうか、これ。はい、これ一瞬で終わるわ多分。
これ言うとかないかんやつですよね。
スタンプをね、 LINE スタンプ作ってるんですよ実は、足湯が。
はい、
そう、知ってました2人とも。
知ってましたよ。
知ってるよね。
知ってますよ。一番知ってます。
買いましたからね。
ありがとうございます。リモート飲み会と、ウェブ飲み会が流行ってるってことで、いつかなこれ作ったん、3月ぐらいかな。
結構ね、前ですよね、うん、あれ
2ヶ月前くらいかな。あの LINE スタンプで、この現象が流行るっていうのをちょっと見越して専用スタンプを作ったんですよ、リモ飲みとウェブ飲み会ので。ウェブ飲みタヌジロウ、タヌキロウか、タヌキロウとリモ飲みタヌジロウっていう、要はタヌキの兄弟で リモート飲み会とかしてて、うん、あの実は下はパンイチですとか、緊急招集みたいな、今からウェブ飲みしましょうよみたいなの作ったんですよ、使えるやつね、ウェブ飲み会で。あと、うん、つまみ取りに行きますとか、
うん、
これはもう来るんちゃうかと。で僕もね、あの LINE で飲み会とかするときは結構スタンプ送ったりとかもできるやんか、あれ、
うん、
で結構使えるんちゃうかなと思って、意外と使ってみたらあら便利みたいな感じで使ってたんですけど、これね2種類あって、リモ飲み、と、ウェブ飲みのスタンプ2つ作った理由が、このオンライン飲み会のことをね、総称が決まってなかったんですよ。リモート飲み会っていう人もいれば、ウェブ飲み会という人もいれば、オンライン飲み会、ズーム飲みっていう人もいて、で全部のドメインを抑えにかかろうと思って LINE で、でリモート飲みって入れたら最初一件もスタンプヒットせえへんくて、あっしゃこれ来たと思って、リモートの飲みの、リモ飲みウェブリモ飲みタヌジロウ、ちょっとちゃんと言えてないからもう全然
愛着が
もうなくなって言えるんですけどあのね、そう作って、最初0件とかやったんですよ他のスタンプで。結構ね、うん、LINE アカウント、あ、インスタアカウントとかも作ったり、 Twitter とかもで、うん、結構ね、あのウェブ飲みやりましたっていう人にひたすらいいねして、いいねボットみたいなやりまくって、
うん、
でちょっと売れてきたんですよ。で皆さんにも買ってもらったりとかして、一時ね結構まあそうですね、あの Zoom の月額費用は普通に払えるぐらいの収入があった月もあったんですけど、5月はねゼロになりましたね。
おお、
これは僕が全くツイッターのいいねボットをやらんようになったっていうのがいいこと、
はい、
更新してないっていう、あのウェブ飲みあるあるみたいなのを毎回イラストで更新してたんですよ、
はい、
おお、
それをやらんくなったっていうのがあるんちゃうかなと。やっぱ努力しただけ比例するんやなっていう、 うん、あとは意外とやってる人少ないんちゃうかなって思ってて、
うん、ああまあまあ同じ人がね、うん、こう何回かやってるみたいな感じだったら、
うん、意外とズーム飲みやってる人周りに、そんなに、いないかもしれなくて、まあ、若い人やってるかもしれへんけど、うん、まあ、エリアによって全然違うかもしれへんし、うん、でもズームに一択になってきてるから今結構、だから LINE 送ってる暇がないっていうか、
うん、
うん、あとまあバーチャルだから、バーチャル履歴背景とかも作ったりしててんけど、
うん、
まあそっちの方が需要あるかなと思って、 スタンプはここら辺かなっていうふうに思いましたけどね。もうちょっと打ち止めですわ。殉職しました。リモのみ、あのタヌジローとウェブのみタヌキローは、はい、あのタヌキの兄弟なんですけどね。リモートワークしてるっていう、はい、そうですね。ちょっと切なくなってきたんで。でもね、LINE スタンプ売れる三原則ってね、ちょっと勉強できたんで良かったですよ。そう、全部、右向きのスタンプを作った方がいいとかね。
はい、
右向いてると自分が送った時に相手から見て自分の方向いてくれてるっていうのとかね。あと透過背景って言うんですけど、あのスタンプを作った時に、LINE の申請する時に背景を透過させることができるんです。つまり透明にでしたら、まあ、文字をそのキャラの横に添えると背景が透過してるから、LINE の、後ろの着せ替えが、白だったらそこに文字が浮かぶようになってて、ただ黒い背景の人は文字が見えにくいっていうのがあるから、そこの透過の部分をちょっと工夫したり、文字をちょっとこう、ちょっと太くして色付きにするっていうのが結構必要やったりとか、そういうスタンプって大体売れてたりとかしてて、そうそうそう、そういうなんかちょっとした、配慮というか、そういうの勉強になりましたね。はい、まあ何に活かせるかわからないですが、はい、まあ、だからね、ちょっと限界突破サンガリアはちょっと流行らしたいなと。かな、はい。
どんなお題をいきますか。
なんか江戸くんがここ以外でもいいし、広瀬すずの顔バグ映画完成形。
何それ。
あ、っていうかね、2人ともやっぱ Amazon プライムとか、引き続き見てますか。めっちゃ見送ってて最近。
見取り中見てましたよ。
なんか見る時もあります。
最近は何見てる傾向ですか。
あ、僕ですか。
うん、どっち、あの江戸くんは。
あ、僕ね、本当にこう作品の食べず嫌いっていうんですかね。なんか。見ようと思って見ようと思っていつも伸びてたんですけど、たまたま土曜日一回間違えて再生ボタンを押してしまったアニメがあったんですよ。
は
あ、でそれになんかなんかの縁かなと思って、で見続けた作品があって、それぐらいでね、あんまり見ていっぱい作品を見ることはないですね。
予定調和じゃない再生がされた作品は
良
かったですか。
ああ、良かったっ
すね。何やったんですか。
かぐや様は心せたい。
あれ、橋本環奈の、で映画になった。
ああ、だからドラマ化してましたね。
ね、映画になったやつよね。
あの原作のアニメですね。
良かった。
いや、なんかね、大まかして良かった
です。プライムで見れる。
見れます。ぜひとも。第2シーズン始まってますので。
ちょっと気にはなってますね、それは。ね、結構見てて最近、映画とかめっちゃ見てて、最近面白かったのはアップロードっていう Amazon プライムのドラマなんですけど、知ってますか？
うん、
はい。知らないです。
あの死後の世界がデジタルっていう、アメリカのドラマで、何かっていうと。近未来とか2030年ぐらいの設定で、自分がこう死ぬ間際に自分の意識をアップロードできるんですよ、デジタル世界に、ウェブ上にっていうか。でマイクラよりもっと現実的なあの仮想空間に進めるっていうサービスがある世界で、アップロードをするためには、自分の全ての意識を上に上げるんで、もう自分は現実世界にいなくなっちゃうんですよ。つまり、まあ、死ぬ。でその世の中は2つの何ですかね、終わり方があって、まず普通の、 肉体的な、終わりが来て死ぬっていうパターンと、アップロードっていう出口対策みたいなのがあって、でアップロードするためには金がいると、
うん、
だからあの一定の人しかできない、そういうサービスなんですよ。でそれがある世界の話 で主人公がね事故で死んじゃうんですよ、あの若くして。でアプリ開発者なんですよ主人公は、すごくイケメンで、で美人の恋人もいて、もうすぐ結婚かとか言われてて、あのアプリの会社もスタートアップっぽくて、これから成功投資とか受けするんちゃうかっていう間際になぜかね謎の死を遂げるんです。あの交通事故っていうか、あのその世界だと自動運転なんで絶対事故らないんですよ。でも事故ってもうなんていうんですか、運び込まれて病院に、でも死ぬかどうかっていうところで恋人にめっちゃアップロードゴリ押しされて、もしかしたら蘇生できるかもって希望あるのにゴリ押しされてアップロード してます
ほう。
で、そのデジタル読みの国みたいなところで、いろいろ生活を送るんですけど、本当にその死が陰謀じゃなかったのかとか、逆にそのアップロード後の世界が結構面白くて、なんかね高級ホテルみたいなところに住むことになるんですけど、何でもありの世界なんですよ。結構面白くて、お前マイクラみたいに突然なんかいろんなものが出現したり、食べ物がバーって出現したりとか、はい、なんか世界で2番目の億万長者みたいな人がアップロードしてて、向かいの部屋に住んでて、でその人と一緒にゴルフして遊んだりするねんけど、何するにしても有料課金制なんですよその世界が。で冷蔵庫からなんかお酒取ろうとしたら、なんかいきなりピーって警告マークが出て有料ですみたいな、課金してくださいみたいなっていう。でそれ面白いのが、その主人公が、まあサブスクでよくある話なんですけど、請求先あるじゃないですかクレジットの、それが主人公のクレジットじゃなくて、その恋人のクレジットなんですよ。だから毎回お伺い立てなあかんす恋人にこれ買うのとかも、そういうの結構おもろくてこれはねだいぶ喋りましたけどおもろいですね。あ途中まで見てるんですけど、なんか陰謀論もあったりとかしながら、結構 SF っぽい感じも楽しめるのでおすすめです。はい、 VR っぽい世界ですけどねこれは。
うん、
これタダで見れるよ Amazon プライム入ってたら。
へ
え。うん、
最近あれっすわ、うん、あ全然見込んでないですけど、
うん、
1話だけあたしんじ見ました
わえこんにちはありがとうみたいな、
いやなんかめっちゃ懐かしいと思って
金木
星小学校ぐらい、
え来て来てあたしんじ、
いやなんかえ何でしたそれ、
え最初の歌威風堂々ちょっともじってる
あそんなやった
っけ、まあ、あでもあれかな、なんかリメイクされたんかな、
えそうなん
ですか、いや面白いあれでしょ、
まあなんか面白いっていうかなんか世界観でしょ私にとって
ダウンタウン
ですけど
サザエさん的な
あそう
ダウンタウンのまたちゃんが好きなんでしょ、
あそうなんです
か、うん、
なんかパッて見てあ懐かしいなと思って、別になんか好きでもなかったけど
でも結構クスッと笑えるしね、面白いよね、
うん、なんかね
私んちは、私んちもあるんや Amazon プライムに、
なんか書いてましたよ、
そうだから結構増えてるからさコンテンツ、うん、面白い、
あんまり増えましたよ、
あそう広瀬すずも最近100人一首のやつ見て、
ああちはやふる
ですか、あそうそうちはやふる、あれこれめっちゃおもろくて青春映画みたいな感じで、競技かるたっていう、
うん、
本当にね スポコンですわ。夏に見るべき作品ですね。有料なんですけどね、うん、
うん、
これね珍しいなと思ったのが、あのよく、まあ、広瀬すず可愛いじゃないですか普通に、
うん、
あのよく、まあ、まあ女優が出てて主役でで、
うん、
ドラマの中であんまり可愛いとか綺麗っていう設定少ないじゃないですか主役の女の子って
、うん、
例えばドジやなお前とかなんか地味やなっていうの多いじゃないですか大体で後で、
はい、
ちょっと化けたりしてちょっとこう
ノブタをプロデュース的なね堀北真希みたいなな
んかそんなめちゃくちゃなんか可愛いっていう設定珍しないですか主役のヒロイン、
うん、
それがね広瀬すずの場合は主人公でしかも可愛いっていう設定なんですよなんかこの手のやつで珍しいなと思って
確かに
でも100人一周なった瞬間に顔がもう行くぐらい打ち込むみたいなもう白目なるみたいな感じの変顔が楽しめる映画なんですよね
そういうこと
そうそうそうで
やっと意味が分かりました
顔バズ映画
顔バズそういうこと
あとサニー強い気持ちっていうのも広瀬で出てこれも顔バズ映画なのこれがもうめちゃくちゃおもろいんで顔バズ具合が、ぜひ
そうなんですね
ぜひ見てください
はい
はい、まあ、いろいろ喋りましたけど
これはすぐ終わるやつですか駄菓子トークってやつは、
ああこれねこれはねなぜコンビニには満月ポンが置いているのかっていう
見たことないですけ
ど一番下の段にありますから
端っこの方に置いてますよ
ぜひ確認してください一番端っこの下にあるんで
意外と置いてるんですね
あの絶対に取らあのさえ探す人は絶対いるんで欲しい人はあの
え満月ポンってポン菓子ですか
あー違う違うあのおせんべいを湿気させたみたいな食感
え
なんて言ったらいいのそう醤油せんべいがすごく湿気てる丸い感じの
どんなのあ僕これ食ったこと
あ見たうさぎのパッケージで、珍しい透明ですよねスケルトンですわで醤油風味で、はいなんかもち米かななんかこう米すげえ米食ってるなって
うん
で醤油のこう香ばしい匂いが
はい
売ってても買わないんだよね
多分ですけど、僕食べたことないかもしれないですね。
ちょっと待ってくれ。これ、多分ね、俺思うんやけど、ちょっと2つあって、置いてる場所が悪いのと、名前が良くないっていう。これ、
まあ、あんまり家、実家とかでも、本音を見たことはないっすね。
これ、名前考えるのどうっすか
いいっすね。
ニューネーム。
これ
ま
あこれは
スポンはちょっとまずいですよねこのままじ
ゃ満月
次回の
これただね
満月スポンの名前を
咀嚼音がもう営業妨害ぐらいうるさいんですこれバリバリなんでほんまに
はいでも多分食べたことないんちゃうかな
江戸くんは
こればあちゃんが食うてるか食うてへんかで分かれますよ多分食べてる人
ああだからばあちゃんがユーザーかで
うちのばあちゃんはユーザーやったんで
満本の
満本のユーザーやったんで
初めて言ったけどちょっと今口元出そうな
えいや僕なんかちょいちょいなんか飲んだことないとか食ったことないもの結構あるんですよ
いやこれりょうさんあんま食に興味あるかないかでったらそんなに
あ全然ないのと多分僕の家がおかんの意向はめっちゃ強くって、うん、まあ別になんか僕のお父さんもそんなに食にこだわりがあるタイプでもないのでで
も米作ってるやん、
はい、いやまあまあ
米作ってる
けどなんか 完食とかせえへんのですよ。
あ、そういうやつね。
うちの家って完食そんなしないんで。
あ、なんか主食がやっぱね王道というか。
なんか
それを言われると、
だからあんまりあれやな、まあ、まあチョコレートぐらいかな、あるとしても、うん、こういうのはあんまり、
え、この駄菓子トークではちょっと皆さんそういう懐かしのっていうのを聞こうと思ってたんですけど、じゃあ唯一の、そのりょうさんの中でこれぞベストオブ駄菓子みたいな、
駄菓子
あるんですか。いや駄菓子ってさっき言ったチョコとチョコとか、
え、せんべいやったらあれじゃないですか、やっぱり、
うん、
あのおばあちゃんのポタポタ焼きじゃないですか。
ああ、あれはもう
おばあちゃんでしたっけ。
うん、なんかあれでしょ、雪なんとか、
あ、そう、雪の宿とワンセットでしょ。
うん、なんかかさじ像描いてるか描いてへんかちょっと記憶定かじゃないけどぐらいのやつでしょ。パッケージ
なんか あれとか、まあ、でもチョコレートはでもやっぱチョコ、なんか普通のなんかバーっていっぱい入ってるやつみたいな、
はい、え、マーブルチョコ。バーっていっぱい入って
る。なんかわかります、小分けのやつ。
小分けのやつ。
チロルチョコ。ちょっとなんか、
あ、
うん、
まあ、でも
イメージ的にするのかな。
江戸くんはなんかこれぞ駄菓子っていう、
まあ、王道っちゃ王道ですけど、あの4枚入りのあの丸っこいポテトフライ、う
ん、ああ、はいはい、小判、ね、小判型っていうかあの丸いやつ、
なんか丸い、結構薄くて、
あれどんな味あったっけ、
うん、なんかね、いろいろ味があって、
なんか奇抜な味、なんかなんかね、デフォルト食べてた味が、思い出せないっていうことはもともと奇抜な味やったの気すんねんけど、
そうなんですよ、僕も今ね出てこないですけど、
コンポタージュみたいな味だった。
そうそうそうそうそう、なんかコンソメなのか豚骨なのかよう分からんけど、
あれなんなの、なんかあの粉ついてるよね、あのハッピーターンみたいな粉、
そうそうそう、お寿司を食べないんですけど、
あれ駄菓子屋に
ハッピーターン、ハッピーターン食べてるわ、ハッピーターン。ハッピーターンあるわ、最近食ったわ、ハッピーターン。250%、
ハッピーターン連呼する。
あ、250%うまいですね。
これ1個あって、その駄菓子と完成形のお菓子っていう、またこうカテゴリーちゃいますね。あのハッピーターンって完成形なんですよ。
あ、そう、
言
う
たらの8頭身ぐらいなんですよ、あのキャラで言ったら。でも駄菓子のキャラ、駄菓子は2頭身ぐらいのキャラなんです。
うまい棒はどっちですか？
うまい棒は完全に2頭身です。完成してません。
やっとしてあの僕そっちは大丈夫です。うまい棒は食べるから。
あのダーがついてますから。
はい、あ、そういうことか。あ、そういうこと。あのダーがついてへんかったらもうちょっとランク上やと。
わざと自分のことディスってるんで。
はい。
そういう感じ、ヒロシ入ってる感じのお菓子なので、あのやっぱちょっとチャンスですよね。なんかキャラも完成してないですよね。やっぱうまい棒のうまえもんって言うんですけどね、
キャベツ太郎とか、
キャベツ太郎とか、うん、タラタラしてんじゃねえよ の, あのロックスターをなんやねんとか、
よっちゃんいかだったりとか、
そうそう
ってことですね、
ストーリー性が全く分かれへんみたいな。梅虎さん兄弟とか、あの
かば焼きさんだろう、
完全に飲みながら営業会議してるやろみたいな。
ロングセラー商品ですからね。
そう、長いよね、息が。だから、う
ん、でもなんかあれ作れる人も少ないですよね。あのなんか、
あ、
なんて桜色のやつ、なんか、
あ、あれでしょ、四角い、
あ、そうそうそうそう、なんかいっぱい入ってる
ひし形、梅餅みたいな、
うん、そう、なんかもうあれ一人ぐらいしか作れないですよね、もう。
確かにあれとかさ、あのなんていうの、ヨーグルトみたいな入れ物に入ってる木のヘラで食べる、すげえちっちゃい、もうヤクルトよりちっちゃいやつあったやん、うん、クリーム食べるやつ、
はい、
あ、はいはい、
マジで死ぬほど食べててさ、
死ぬほど
致死量、
あの量、
致死量いってるわ多分、食べてる、死ぬほど食べてた。でちょっとそこに残ったら指でこう拭って食べたりとかね、
あれってうまいっすか？
あれはね、
モロッコヨーグルト。
いや分からん、ちょっと名前ないかもしれへん。あれ
え、これじゃないですか？なんか分かるかな、
ちょっと待って、
映ってないかな。
え、共有してる。あ、ちょっと待って。あ、はいはい、
多分モロッコヨーグルトってやつだと思うんですよね。
あ、おちょ調べるわ全然調べてへん。モロッコヨーグルト、
はい、
大丈夫？なんか変な画像出へん
多分出ない。多分これちゃうんかな、言ってるやつって。
あー、うん、これ、
うん、これっす。
これえ、モロッコヨーグルトっていうん、
初めて名前知りました。
あ、でもなんかね、パッケージが
モロッコヨーグルって書いてある。糖じゃないっす、モロッコヨーグルでした。
パッケージがちょっと違う。僕の
似たようなやつありますよ、
ね、うん、これなんかもうちょっと完成してない感じかな、
うん、
ちょっと
変わったんじゃないですか？
あ、もうかな。あー、可能性はある。あ、でもこういう、うん、木のヘラで食べてた。
これってあの、僕は言うたあれですけど、
うん、
食べたことあるんですけど、めっちゃまずいなと
思って。ちょっと待って、酸っぱい。いや、なんかちょっと酸っぱさ、いや、クソまずみたいな。ペーみたいな。
覚えてないっすね。いや、なんでこれ食べんやろ。
舌つけた瞬間、こう未来についた瞬間、ペーみたいな、舌の。
あ、でもその感じやったかな。いや、なんか僕の食べず嫌いやったかもしれないんですけど、なんか、これ買うんやったらヨーグルトでよくないって思ってしまって、まあ、
それは全てにおいてダーですからね。これ大これ言うたら大ヨーグルトっすから
大ヨーグルト、
めちゃくちゃ口悪い、ね。
まあ、その ダー感を受け入れるその器が当時僕になかったんでしょうね、多分その少年の僕には
あ、これ懐かしいな。うん、ヤッター麺とかね、知ってます？
ありました
、ね、10円で買えるあの当たり付きのやつやってもらったな。よくあの空気圧で破裂させて開けてたな、うん、
いや、でもあれですね、今思いましたけど、うん、僕もそうですけど、
うん、
まあ、甥っ子姪っ子がいるんですけど、
うん、
おいっ子めいっ子とかもやっぱり駄菓子食べてないっすね。
あ、
家計かもしれない。
いや、今の子はね、駄菓子どうなんすかね。今だってないでしょ、駄菓子屋さん。
駄菓子屋さんがないっ
すね。ないね、まあ、ほんまに駄菓子食べてんの見たことないですもん。
だってさ、スーパーには売ってるよ駄菓子。でもスーパーのその百戦錬磨の連中に勝たれへんっしょうん、ガブリチューが勝てますか、果たして。ガブリチュー食べて歯持っていかれるっていう経験をしてるでしょうか、果たして
あった、あった、あったわ、
はい、やってますか、あのこのジュースの素みたいな粉末ジュースとか普通のジュース飲むでしょう
、
はい、
いや、うん、
だから長生きしますよ今の子は。もうあれですよ、もう何でしたっけ、なんとかコーヒー、タルゴナコーヒーでしたっけ。
ああ、タルゴナ、ダルゴナ、なんかありましたね。
何だっけ、ゴルゴンコーヒーかなんか飲んでますわ、多分。
いや、それはないんちゃいますコーヒーは飲まさんでしょ。
体にいい、なんていうんですかね、こう自然なやつ食べてるんちゃいます。
いや、でもあれですよ、多分あの甥っ子とかはめっちゃカルビス飲んでますよ。
カルビスか、体にピースやからいいんちゃ
う。そう、言うてもらうもんね。
おとん曰くですけど、コンビニ連れて行ったら真っ先にカルビスに走っていくって言ってましたね。かわいらしいエピソードですけど。
ちょっと今度さ、そこにさ、甥っ子にさ、ちょっと言ってみてよ。
はい。
あれ言ってみてよ、あの飲み物、あのイケてる飲み物のことを言ってみてよ
限界突破
限界突破のこと言ってみてよ。
限界
突破って知ってるってえって
絶対言われます。
何それ、ポタラみたいな、ドラゴンボールみたいな
僕絶対それ怒られますから姉ちゃんの子供とか言えないでしょ。
いや俺も今日冷蔵庫に3本限界突破入れててんけど、家族にえみたいな、何飲んでるみたいな、そういう、
そういう勝手に飲まれることはないですよねこれは。
えみたいな、マジですかみたいな、
うん、でも僕でも今日こう初めて飲んで、うん、確信したことがありますけど、
何ですか、
あのこれは足湯先輩の思い出補正は入ってるはずや、うん、
まあ一番病んでた時に、駅前のキオスクのおばちゃんに紙コップに入ったこれでも飲みって言われて飲んだのが初見でしたからね。
だいぶ補正されてますね。
うん、決してまずいわけじゃないですけど、まあ、多分思い出補正は入ってると思う。
体中に電流が駆け巡ったもん飲んだ時。そう、すごい思い出補正入ってるわ。
まあでも大事ですからね。うん、そのロング世代になってほしいですよね。
限界突破できたもんその時。うん。だから乗り越えれたしね。だからまあ、まあ、今日は限界突破会っていうことで、そろそろ終わりましょうか。
そうですね。
はい。ちょっとね、まあ、次回は、予告は入れるとしたら、まあこれやってもいいけど、まあまあいいや。はい。まあちょっとね、次回はね、新社会人向け特集っていうことで、泥水エピソードを語るっていうのもいいかなと思う。だ今ね、5月病が遅れてくるとかいう話もあるじゃないですか。
はい、
あ、そうですね、
これをねやってもいいし、出入り禁止系とかいろいろありますよ。山手線3周ループ事件とか、まあちょっといろいろあるんですけど、
うん、
私の失態がよくクビにな
ってない。でも次面白そうですね。タイトルを見る限り、うん、あのちょっと面白そうなワードがいくつかありますよ。
あんまりよくクビになってないなっていう事件をいっぱいやらかしてるので、供養をしましょう皆さんで、ね、事件を重ねていって。もちろん
それはね、うん、
警察事件になるようなことは書けませんが、はい、ということで、
まあまあ
楽しみ。
そうですね、次回多分あの、うん、結構盛り上がりそうな話題がいくつか、うんうん、ありますね。
もしかすると満月ポーンも入ってくるかもしれない。
満月ポーンはね、入れよこれ、
チェイサーみたいな感じ。
この口パサパサなるから、やっぱね、限界突破の満月と
かね、両方で、うん、あの右手で
今ね、限界突破って言ってサンガリア出てこうへんねん俺。ちょっとねしっていうことで、はい、終わりです。